久しぶりに雨が降ってますね、今日はね。どうも、藤田哲平です。今日は火曜日の朝、今収録をしているんですけれども、朝から、昨日の夜からかな、雨が降っていて、なんか久しぶりの雨だよね。僕ね、雨嫌いじゃなくて、家をね、出る予定がない仕事の人とかはね、雨降ってると結構嬉しいんですよ。なんか雨音とか気持ちよかったりしてね。出かけるときはさ、もうさすがに勘弁してくれよってまあね、自分の都合で申し訳ないですけど、雨が降るとちょっと落ち着くんですよね。まあ今日はそんな中で収録をしています。この間ね、久しぶりにセブンイレブンで大前くんとばったり会ったんですよ。というのが、大前くんが子供ちゃんと二人でね、買い物してて、あ、大前くんじゃんと思って僕気づいて、何買ってんだろうなと思ってさ、ちょっとこう声をかける前に見てたんですよ。そしたらさ、子供ちゃんがアイスクリームのね、コーナーでさ、アイスが欲しいみたいな感じでアイスを選んでたんだけど、すげえなと思って。最近さ、価格の高騰、物価の高騰というんですか、もうさ、何でもかんでもさ、値段が上がっていてさ、僕多分ね、セブンイレブンでアイスはもうね、1年以上買ってないと思うんだよな。もう高くて買えないんですよ。あのさ、やっぱ根っからの貧乏症っていうか、貧乏だから110円ぐらいまでが僕の限界なんですけど、もう最近のアイスってさ、170円とか180円ぐらい普通にするでしょ。ハーゲンダッツとかさ、ああいうのだったらちょっと僕わかるんですよ。それは美味しいから高くてもいいとかじゃなくて、なんかご褒美感あるじゃないですか。ハーゲンダッツとかビエネッタだっけ、なんか昔あったよね、ビエネッタのミルフィーユみたいな感じでさ、チョコとアイスクリームが層になってるアイスケーキみたいなやつ、ああいうのはさ、なんかご褒美って感じがするから別にいいんだけど、普通に食べるアイスをね、180円とかでは買えなくて、でまあお前くんがさ、そこでアイスを選んでて、いやすごいねみたいな感じで話したら、いやそんなことないでしょみたいなマジでそれ言ってんのみたいなこと言われて、いやマジだよみたいな。もうセブンイレブンで最近買えるのって本当にさ、3本入ったみたらし団子、あれがね、唯一118円とかなのかな。なんかそれも最近10円値上がりしたんじゃないかなとか、ちょっと怪しんでんだけど、マジであれが限界なのでさ、3本入ってるから3回に分けて食べられるから、1回まあ40円ぐらいもうさ、なんかさ、カップケーキとかも買えないんだよね。もう私は買える値段ではなくなっているので、セブンイレブンイコールタバコを買うか、みたらし団子を買うかっていう感じなんだけどね。まあやっぱね、そういうのをね、実感すると、やっぱ大前くんとはね、住む世界が変わってしまったんだな、ちょっと友達として悲しいね、うん、残念だなって思ってたんだけど、なんか最近さ、ツイッターでさ、雪見大福のスペシャル版っていうのかな、なんかラングドー社ってお菓子とコラボレーションして出るのかな、なんかそういうのを食べたみたいなね、ツイートをよく見かけるんだけど、まあ、なんかそれを見るたびに、はあ、自分には買えないなと思って、この人たちとは住む世界が違うんだなねえ、ちょっといつかこの私の日常の買い物の会話なんかもしたいななんて思っておりますけど、まあそんな感じでね、今週はね、話全然違うんですけど、現在開催中のオーディション番組、プロデュース101、略して日プの話をしたいと思います。いきなりだけどね、なんか最近さ、結構さ、お便りをテーマに話すことが多くて、僕が単純に雑談するのってあんまりなかったんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとね、日プっていうオーディション番組を見た感想を僕が話したいと思います。日プとは、視聴者のネット投票により101人の中から11名のガールズグループを作る日本最大級のサバイバルオーディションです。レミノというね、配信サービスで配信をしていて、毎週木曜の9時かなに配信してます。これが結構ね、長い番組でね、長い番組っていうの、なんていうの、なんていうの、永遠、徹子の部屋みたいな、ああいう長者番組じゃなくて、一回の放送がね、3時間ぐらいあるんですよ。で、まあ僕もね、見てるんだけど、見始めるとあっという間でね。で、あと YouTube でもね、ハイライトをご覧いただけるのかな。まあ今回は、荒尾根ではね、番組を見てないよって人にもね、楽しんでいただきたいなと思うので、見てない人があんまりよくわからない、出演者の話とかがメインではなくて、普遍的な目線っていう、普遍的な目線じゃないかな。まあ僕の視点って感じかな。で、オーディション番組を見た感想を話したいと思います。 これってさ、101人がまあそのオーディションに参加していて、夢を叶えるためにね、アイドルになりたいとか歌手になりたいっていう夢を叶えるためにサバイバルしていくね、まあ番組なんですよ。昔からそういうのってありますよね。アサヤンとかさ、僕らの世代ではね、モーニング娘。が誕生した番組とかもオーディション番組でしたけど、でもさ、これってさ、よくよく考えると夢を叶える番組、まあ本人たちにとっては夢だけど、これってさ、就職活動ですよね。なんかさ、みんな結構さ、アイドルとかってさ、なんか別次元の人に捉えてるけど、彼女、彼らにとってはそれは仕事なわけで、もちろんさ、アイドル活動してさ、収入を得るわけだからね。だからね、なんか僕はこの番組を見ててね、女の子たちのね、就職活動を見させていただいてる気分で、まあ楽しんでおりました。そんな感じでね、話をしていきたいと思います。それでは今週も始めましょう。藤田鉄平のアラオネー。改めまして、藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。ニチプね、まあプロデュース101を略してニチプと言うんですけど、アラオネ聞いてる人でニチプを見てる人っていますかね。うん、意外といないんじゃないかなと思うんだよね。まああのテレビで放送されてないですからね。さっきも言ったようにレミノという配信サービスで配信されて、ハイライトがね YouTube であるっていうぐらいだから見てない人もいると思うんですけど、僕もねオーディション番組は久しぶりに見ましたね。まあちょこちょこはね見てたりもするんだけど、このニチプってね3回目なんですよ。1回目と2回目がボーイズグループを輩出する番組で、3回目で初めてガールズグループなんですね。第1回目の優勝者は JO1 というグループでデビューしていて、みんなも知ってるんじゃないかな。今年も紅白出ますよね。去年から2年連続で出てると思うんですけど、この時は結構ね僕ニチプを見ていて、マメちゃんっていうね可愛い子が出てたから、ちょっとその子を見たくて見てたんですけど、その子もねメンバーに入っていて、あとはねシオンっていう、鶴房シオンっていう子もいて、この子もねタイプなんだよね、可愛い子をしてるんですけど、まあ、この2人をね追っかける感じで見てたんですけど、まあ、今回はさガールズグループってことで、なんていうのかな、まあ僕の趣味的趣味の話になっちゃうんだけど、あんまりガールズグループってそんなに興味がないんですね。まあニュージーンズとか結構聞いたりとかするんだけど、女の子たちのまあオーディション番組かと思って見てなかったんですよ最初。なんですけど第1話が放送された時にトレーナーの先生がねいくつか出てくるんですね。その101人がトレーナーに習って何ヶ月って練習をしてサバイバルしていくっていう番組なんだけど、その中でねダンサーのゆめきさんという方が出てきて、おやと思って、このゆめきかわいいってなったわけですよ僕が。23歳のダンサーなんですけど、どうやらもう10代の頃から韓国に渡って韓国のねなんかサバイバル番組に出ていた方らしいんだけど、ダンスの番組なのかな、ちょっとそれはよくわからないんだけど、そこから韓国のダンスの会社、なんていうの、ダンスエージェントかな、ダンサーのエージェント、まあ振付師みたいな感じで韓国でね仕事を今されている方のようで、ゆめきが可愛いんですよ。うん、やっぱさそういう動機があるとさ番組って見ちゃうよね。まあ、マメちゃんとかね、シオンがさ、僕可愛かったから最初見たのと一緒なんだけど、まあ、ゆめき見たくて、そのレミオってやつをね、ダウンロードして見始めたんですけど、見始めたらハマったね。これさ、まあ、さっきも話したけど、その101人がさ、夢を追っかけてオーディションに参加してるんだけど、でもこれって途中から僕就活だよなと思って、なんかこうみんなの就職活動を見守ってるお父さんみたいな気持ちになってきたんですけど、僕ってさ前さ就職したことないって話をねアラオネでしたことあると思うんだけど、今もさ自営業でねフリーランスで仕事をしていてもう13年になっちゃうんだけど、その前はねフラフラフリーターとかさアトリエで刺繍の仕事をしたりとか、なんかぼやぼや生きてた20代があって13年ね、今フリーランスで仕事をしてるんだ。まあフリーターみたいなもんだな。うん。一生フリーターみたいなもんなんですけど、 でもよく考えたら僕10代の頃オーディション参加してて、そのタレントの仕事をしてた時ね、ジュノンボーイっていうオーディションに参加したんだけど、あれもよく考えたらね、サバイバルオーディションなんだよね。今みたいにさ、インターネットがないから、その視聴者投票っていうのがネットじゃなくてハガキでの投票だったんだけど、確か最初は50人だったのかな、100人もいなかったと思うんだけど、50人の中から最終的に10人選ばれて、その10人が審査員によって審査されるっていう感じだったんだけど、まあ僕それに参加してて最後の10人まで残ってたんですよ。だからあれオーディションに参加してたから、あ、ってことは僕就職はしたことないけど就活はしたことあるんだなと思って、就活もしたことないとさ思ってたから、あ、自分も就活してたんだなって思ったんだよね。っていうのはやっぱさ、当時はわからないんですよ、その10代の頃。今回のさ、日プに参加してる女の子たちも10代の子がメインなんだけど、その頃はさ、それになりたい、アイドルになりたいとか歌手になりたいとか、そういう夢があって夢を追っかけてるんだけど、そこにさ入り込んだらさ、お給料がまあ発生するわけで、お金をもらってそれで生活をするわけで、ってことはさ、まあ正式な就活だよね。正式な就活って言ったらあれだけど、なんか就活オーディションって言ったらさ、みんな見ないかもしれないけど、アイドルオーディションって言ったらやっぱ見るじゃんみたいな。当たり前なんだけどね、あのだからどうっていうことではないんだけど、でもなんかね、僕そういう目線で見始めるとね、投票ができなかったんですよ。さっきもちょっと言ったけど、この番組って視聴者がネットで投票するんですよ。101人の中から11人をピックアップして投票、毎日1回できるのかな。それで順位を決めて、例えばこのタイミングで50以下の人は脱落ですみたいな感じで最後まで残っていくんだけど、なんかさ、就活かと思って見てたら、この子たちのさ、人生をさ左右することなんですよ。別に就活じゃなくてアイドルとして見ても人生を左右してるんだけど、なんかそういうことを考えたら、なんか僕みたいなこの生半可な気持ちのものが、全然知らないさ他人のさ人生を左右するようなさ重大な決断はできないなと思って投票できなかったんだよね。まあ、とはいえね、あのいろんな人がさみんな投票していて、そういう人たちを否定するとかそういうわけでは全然なくて、そもそも投票してもらわないとさこの番組成り立たないから、それはいいんだけど、僕はって話ね。そう、僕はなんかそこには加担したくないっていうか、遠くからね決定する女の子たちを見守りたいなっていう気持ちでね、投票はせず見守っていました。僕もさ、ちょっとだけど昔さその世界に足を踏み込んだことがあるからわかるんだけど、やっぱり楽しいことだけじゃないんですよね。まあみんな仕事してるだろうからわかるけど、まあアイドルもさ、会社員も同じですよ。楽しいことだけじゃないじゃないですか。皆さんね、就活とかしてるときはさ、やっぱ憧れの会社とか、理想の会社を目指して入って、そこに入れたらさ、まあなんていうのかな、自分の夢を叶えるため、希望や夢を叶えるために、頑張ってさ、ワクワクした気持ちで入ると思うんだけど、実際入るとさ、大変なことが半分以上あるじゃないですか。まあそれは仕事が大変っていうのもあるし、人間関係が大変っていうのもあるだろうしね。あら、パーちゃんどうした？久しぶりに泣いたね。そう、だから、なんていうのかな、まあそういうこと？なんだろうね、そういうことが待っている世界に誘導する投票ができない。投票できない理由を延々と語るなって話だけど、まあやっぱさ、101人の子たちを見てるとさ、まだ10代だし、キラキラしてるしね、その芸能界っていう世界がどういう世界かっていうのも分かってないだろうからね。ちょっと普通の会社とは違って芸能界って浮世離れしてるところありますからね。まあだからなんかワクワクしてさ、なんかうぶな目でさ、みんな本当夢を追っかけててね、楽しいんだけど、そんな中でもね、二人さ、達観してる人がいまして、それがね、笠原桃奈さんっていう方と加藤心さんっていう二人なんですけど、この二人はね、すでにこのオーディションに参加する前にアイドルグループに入っていた方なんですよ。笠原桃奈さんは、ハロプロのアンジェルムっていうグループだと思うんですけど、そこに入って活動していたらしいですね。で、加藤心さんは韓国のガールズグループにいたらしいんですけど、まあさ、二人はすでに芸能界っていうところに足を踏み込んでいた人たちで、大勢の前で歌ったりとかさ、してるわけですよ。笠原さんとか動画見たけど、ね、ハロプロの一員だから多分代々木競技場とかさ、いろんなところでさ、ライブをしていたと思うんだけど、 やっぱね、彼女たちの目は違うんだよね。なんていうのかな、キラキラはしてるのよ。もちろんさ、そういう仕事をしてたからさ、カメラの前の振る舞いっていうのも完全に分かってるんだよね。そこがやっぱ他の子たちとは違うなと思って僕は見ていたんだけど、目はキラキラしてるんだけど、やっぱちょっと芸能界っていうものがどういうものかを知っている佇まいをちゃんとしてるんだよね。生半可な気持ちで参加してない、覚悟が決まってるなって、やっぱ肝が座ってんのよ。だからさ、発言一つ一つがさ、やっぱしっかりしてるっていうか、頼もしいっていうかね。この二人はね、その投票を随時行ってるんですけど、デビュー圏内のね11人には常に入っていて、このままねデビューするんじゃないかなとは思うんですけど、こういう方がいるとやっぱ他のメンバーにとっては頼もしいですよね。まあなんかそんな感じでさ、そういう目線で僕は見てたんですよ。単純にこう女の子たちの頑張る姿に感動したり涙したりっていう見方ではなくて、一人一人ね、この子はどんな子なんだろうな、どんなこと考えてるんだろうなとかってね思いながら見てました。まあそんな中でもね、僕その日報を見てね、面白いなって思ったところ、まあ僕の視点なんですけど、三つあったのでその話をしたいと思います。まず一つはエンタメの裏側が見れるってことですね。アイドルグループとかさ、まあそれに限らずシンガーソングライターとかさ、俳優さん、演者さんとかそういう人たちを見てても、やっぱりさ、画面の前に出ているその人たちしか見えないじゃないですか。だけど、その人たちが活動している裏には多くのスタッフがいるんですよ。例えば今回日プだと、その101人をトレーニングするボーカルの先生がいたり、ダンスの先生がいたり、ラップの先生がいたりね。まあ映ってはいないけど、プロデューサーとかディレクターとかカメラマンとか、そういうのもほんとたくさんいると思うんだけど、トレーナーさんたちと生徒たちがさ、練習する姿っていうのはやっぱ感動的なんだよね。こう時間を追っていくことにさ、トレーナーもさ、やっぱり成長していて、まあなんていうのかな、立派な先生、中曽根里乃さんってね、面白い方なんだけどさ、この方ダンサーの方、まあ振付師なのかな、少女時代っていうグループとかの振付をしてた方なんだけど、この方のねレッスンとかも面白くって、単純にさダンスを教えるだけじゃなくて、メンタルの部分を教えてるんだよね。すごい面白いエピソードは、あんまりこうなんていうのかな、上位じゃないグループの子たちが集まった練習生を練習させてる時に、途中でねスタジオが狭いから外に出したんですよ。すごい今日小鳥の声が聞こえますね雨が止んで鳥が鳴き始めましたね。あの鳥が鳴くとね、パーちゃんね窓際の方に行って鳥たちとね会話するんですけど、今日はしてないね。今日多分僕がね収録してるから僕の目の前でずっと座ってるんですけど、何の話してたんだっけ。あ、そうそう、あの外でねダンスのレッスンをさせるっていう話だよね。プロの人たちはわかると思うんだけど、スタジオで踊ってるのとさ、ステージで踊るのってやっぱ規模が全然違う。おー、パーちゃんが今またジャンプしてやっぱ朝に撮るとパーちゃんが元気ですね。なんかうろちょろして、さっきからね鈴の音が、今日は鳥の声も聞こえてると思うんですけど、また話それんな僕さ、東京に住んでますけど、東京ね意外とね鳥いるんですよね。いろんなところで聞いてる人いると思うから、東京にも鳥いるんだってびっくりするしてる人いると思う。意外と僕はね、まあ、都会の方に住んでるんですけど、自然が豊かというか、豊かではないけど、まあ普通にね、自然があって、鳥ちゃんとかもね、毎朝鳴いてピチャクチャ会話して、パーちゃんも一緒に会話してんだけど、また話それた。そう、外でね、ダンスするっていうので、やっぱさ、このさ、広い規模でさ、踊るのと、スタジオの中で踊るのはやっぱ体の使い方が違うと思うんですよね。僕はさダンスをしてたわけじゃないから詳しくはないけど、やっぱそれはさ見ててもわかるのよ、うん、スタジオで踊ってるのとさステージで踊るのは違って、で彼女たちはこれからさ1万人規模のさステージとかに立つ人たちだと思うから、そういうのを見据えてちゃんとこう広いところで体を大きく使って空を感じてね。中曽根さん言うのよ、空を感じろとか空へ向かえとかさ、なんかそんなこと言うの結構大胆な人でめちゃめちゃ面白いんだけど、やっぱそういうレッスン方法って大切だよなとかって思って、そういうのをねトレーナーさんたちがさ教えてくれるわけですよ。こう基礎的なダンスを教えるだけじゃなくて、プロとしての佇まいっていうのをね、でだんだんさ時間が経つことにさ、こう練習生とのさ絆も強くなっていって、先週の放送ではね、そのゆめきさんっていうダンサーが彼女たちの前でやっぱ泣いてたんだよ、うん、それとかもね感動してね。こういうさ、これからデビューする子っていうのに限らず、例えばさ、世界的に活躍してるテイラー・スウィフトとか、 ビヨンセとかアリアナグランデとか、まあ日本で言うとさ、ミーシャとかさ、ああいう人たちにも必ずスタッフっていうのがいて支えてるんだよね。その歌を歌う人はさ、声のケアをする人がいたり、マッサージをする人がいたりとか、それだけじゃなくてステージをディレクションする人とか、彼らのさメンタルをケアする人とか、やっぱりさ僕らとは違ってさ、何万人、何百万人、何千万人の前でさ顔を晒してる人だからさ、メンタルっていうのも不安になりがちだと思うのよ。そこをさ強く保つっていうのはやっぱり難しいと思う。常に自分が何千万人に見られてるっていう人たちはね、だからさ、そういう人たちのメンタルをケアするっていう人もプロがいるだろうし、そうやってさ、一人、カメラの前には一人しかいないけど、その後ろにはさ何百人っていうスタッフがいて、何百人言い過ぎかな、でもまあライブとかになったらもう何千人のスタッフになるからね、そういう人たちの動きっていうのが見れるっていうのも、このオーディション番組の素晴らしいところだなって思いますね。だからさ、このデビューした時は11人かもしれないけど、その後ろにはさたくさんのスタッフがいて、彼らのね生活もかかる彼らも仕事だからね、あの就活ではないけど、彼らはもうプロの仕事としてやっていてさ、なんかそういうのを見れるっていうのも楽しいところですよね。それでですね、二つ目はね、才能ってものにね触れられるっていうところですね、うん、これはやっぱ面白いなと思って、101人出てるんだけど、ほとんどが素人なんですよ。まあ歌もさダンスも未経験っていう方が多くって、ちなみにこの101人っていうのもすでに選ばれていて、その前のオーディションで何人が出ていたか分かんないんだけど、まあ多分何千人とか何万人の中から101人が選ばれて、そこから番組はスタートしているんだけど、その中でもさ、やっぱ才能を持ってる人っているんだよね。それに触れた瞬間はやっぱ鳥肌が立つというか、そのレッスンとか、まあ過去にレッスンは受けてるのかもしれないけど、なんかさ、そういうのを飛び越えてさ、もうさ、なんていうの、才能が溢れてるのよ。あの、例えばで言うとね、高見彩音さんっていう方が出ているんだけど、この方は10代の方で、歌のセンスが抜群なんですよね。音程とかさ、そういうピッチコントロールっていうのは多分ボイストレーニングとかである程度みんな上手になると思うんですよ。まあこれもセンスはあると思うんだけど、この高見彩音さんっていうのはね、この歌の表現力が素晴らしいっていうのと、あとはね、声の色、声色、声質が素晴らしいんですよね。どんなにさレッスンしても声質ってなかなか変えられないと僕は思うんだよね。やっぱ生まれ持ったもので、なんかこの高見彩音さんはやっぱね、人を魅了する声質を持っていて、さらに歌も上手で表現力もあって、もう三拍子揃っていてね、やっぱ彼女が歌うと目を引くのよ。あのさ、一人でさソロで歌ってるとさ、うまいなって思うかもしれないけど、他の子たちがさ、もうほんと素人の子たちばっかりだから、ポーンと一人すごいね際立って聞こえるんですよね。やっぱり声質って大切だなっていうのを今回僕はすごい再確認して、例えばさ、ミスターチルドレンの桜井さんとか松任谷由実さんとかって変わった声質してるじゃないですか。まあ喋ってる時もちょっと不思議な声してるけど、歌うとさ、それがよりさ出てさ、それが武器になってるっていうの、そういう声ってさ、やっぱ人を魅了するんだよな、ね、だからさ長く活躍してるっていうのもあると思うし、高見彩音さんには僕はねそれをすごい感じましたね。彼女に関してはね、もう表現力が豊かすぎて、僕としては11人のグループに入るっていうのはちょっともったいないなっていう気持ちすらするんですよ。あの、この番組多分芸能関係のさ人たちも見てると思うから、多分ね大手の芸能事務所とかレコード会社はさ落ちてほしいなって思ってると思うんだよね。あの、落ちたらね、もう拾うところというかね、スカウトするところはもうすごいたくさんあると思う。だけどさ、この番組に出て11人の中に選ばれてデビューした方が、大勢の人の前でね歌を歌うってことはできると思うし、その就活っていう目線で見た時も、将来の収入は絶対このグループに参加した方が多いと思うんだよね。まあ、長い目で見たらね、違うかもしれないけど、まあだからね、まあ彼女もこのグループに入りたくてオーディションに参加してるからね、その夢が叶うといいなとは、夢が叶うというか、就活がうまくいくといいなとは思うんですけれども、なんかね、やっぱね、11人の中に入ると埋もれちゃうこともあるんですよ。配信ではさ、ライブで、こうステージで歌ってる姿が放映されていて、その時ではねパッと際立つんだけど、 音源になった時にね、こういう人って結構ね、かき消されるっていうか埋もれちゃうんですよね。今回もオリジナル曲をね、101人の中から35人まで絞られた段階でオリジナル曲を5曲用意して、それをねそれぞれグループに分かれて披露していて、 Spotify とかでも配信しているんだけど、彼女はねトキシックっていう歌を歌ってるのかな。でやっぱりね上手なんだけど、他のメンバーとさ、なんて言うんだろう、こうバランスを取るんですよ、こういうのって。7人いてさ、7人がそれぞれさ、そのままさ、それぞれ歌ってたらさ、1枚の音源としてさ、なんかこうバランスが取れないから、どこかで調整っていうのが必要で、あのね、僕この Spotify で配信されてるやつ聞いたんだけどね、高見あゆみさんはね明らかにねボリュームを下げられてますね。歌は上手いんだけど、そこだけがポンと飛び出ないようにボリュームっていうかね、ちょっとこうダウン気味、音にね馴染む感じにエフェクトとかもめちゃめちゃかかってんだよね。この方すごい声質が良くて、もともとすごいいい声なのに、それにすごいエフェクトをかけていて、ちょっとそれ僕残念だなと思って。でそのメンバーは今7人で歌って配信してるんだけど、さらにさデビューすると4人増えるわけだから、もっとね、あのなんていうのかな、馴染むというか馴染ませられると思うんだよね。そういう点ではちょっとこのさ圧倒的才能がグループの中でその自分の個性っていうのを 100% 出し切れないっていうのはちょっと残念だななんて思うんですけど、これ難しいところですよね。でもまあね、11人の中で活躍している姿も見たいなとも思うし、他にもね海老原つづみさんっていう方もいるんだけど、この方もやっぱ歌がうまいんですよ。でもねこの方はさっきの高見さんとはちょっと違ってグループ映えする歌のうまさですね。まあピッチコントロールとかも完璧なんですけど、なんていうのかな、この今流行りのさ K-POP とかの中に入ってもポーンと声が通る音で、高見さんはねちょっと K-POP、でもニュージーンズみたいな曲とか歌わせたら多分すげえいいなとかって思うんだけど、ね、ちょっとこうオケが軽い感じ、今ってさこう音がさ厚みがなくってもうポコポコしてるだけの上にボーカルが乗ってるみたいな歌あるじゃないですか。そういう歌歌わせたら高見さんめっちゃいいと思うんだけどね。ピアノだけのバラードとかも最高に入ると思うけど、この海老原さんの声はね、もうオケがね、バッチリあった中でも入る声ですね。この方も本当にうまい。うん。歌で言うとやっぱこの二人かな。この二人は圧倒的な才能ですね。表現力があって、2人ともね11人の中に今入ってるのでデビューするんじゃないかなと思うんですけどね。あとね僕もう一人気になるのは坂口里乃さんっていう方がいるんですけど、まあこの方はね全体的五角形のグラフで言うと全体的にバランスが取れてる、うまさ才能が溢れてるとかっていう感じではないんだけど上手だなって思っていて見てたんだけど、僕はねそれよりもねなんかタレント性をすごく感じるんですよ。このオーディション番組ってさ、そのステージだけじゃなくて練習してる風景とかそういうところも映すのね。日常的、まあ日常生活はあんまり映らないけど、なんていうかこのステージの下の姿も見せてて、この坂口里乃さんってすごくね人間性的にね豊かだと思うんですよね。あとは周りのメンバー、周りの練習生たちを見て自分が何をすべきかっていうのも分かっていて、でカメラの前の振る舞いも結構完璧なんですよ。でこの方多分タレントとして絶対伸びるなと思っていて、なんかね司会者、有名司会者、大物司会者の横のアシスタント的なところでね揉まれてほしいなって僕は思うんだよね。有吉さんの横とかね。おすすめはね太田プロなんです。マジで太田プロおすすめ。有吉さん太田プロで、ダチョウ倶楽部とかいるところで、同じ名前だけどさ、指原莉乃さんとか、大島優子さんとかもいる事務所なんだけど、太田プロとかはね、この坂口莉乃とか絶対目つけてると思うんだよな。もしね、落ちたら、でも多分安心だと思います。この方は芸能事務所から必ずスカウト来ると思います。何の目線だよね、僕ね。なんか歌舞伎町の無料相談所みたいな感じで僕今見てますけど、でもまあね、こういう方も必要ですよ。アイドルグループ、ステージの上だけじゃなくて、今はさ、やっぱタレント活動、最初の方はもしかしたらさ、リポーター、街歩きとかしてさ、グルメロケとか、そういうレポーターとかもする可能性あると思うから、こういう方はね、一人いるとね、バラエティにすごいね、引っ張りだこになると思うんだよな。ねえ、なんかちょっとさ、事務所の話したからあれなんだけどさ、このさ、グループって、こんな話していいのかな？まあ、ちょっと話すね。このグループっていうか、この番組って、 て吉本興業が関わって多分制作してるはずなんですよね。過去にデビューしたその2グループはラポネっていう事務所に入っていて、ラポネエンターテインメントって言うんだけど、そこは吉本がね管理してる事務所、吉本の子会社なのかな、ちょっとその辺わかんないんだけど、まあ吉本系列の会社でアイドルグループとしてその子たちをねこうマネージメントしてる会社なんだけど、だからこのガールズグループで受かった子たちも多分必然的にラポネっていう事務所に入ると思うんだけど、ラポネってあれなんですよ、去年かな、レコード会社のユニバーサルグループっていうところと契約してるから、多分このガールズグループはユニバーサルレコードというところからデビューすると思うんですね。最初にデビューが決まった JO1 はソニーグループから、ソニーレコードからねデビューしてるんですよ。その頃は多分吉本とまだ契約をしてなかったんだよね、ユニバーサルが。でさっきのさ高見さんなんだけど、僕個人的にはねソニーグループからデビューするとすごいこの人の才能がね開花すると思うんだよね。なんかねユニバーサルじゃない、これはちょっと僕の趣味の話もあるんだけど、まあユニバーサルにもね藤井風さんがいたりとか、すごいいろんないいアーティストいっぱいいるんだけど、まあでもこの方ね11人に入ると思うからユニバーサルからデビューするんだろうなとかって思ってね、まあなんかまあいろいろあるんですよ。知らない方も結構いると思うんですけど、歌手ってレコード会社とマネージメント事務所っていうのが2つあって、そのマネージメント事務所がまあなんていうの、基本的には管理をするんだけど、音源を発売するのはレコード会社から発売して、そこが流通権を持っていて全国にね流通するっていう流れがあって、だからさレコード会社とマネージメント会社は別なのね。アーティストによってはレコード会社が持っているマネージメント会社に所属してるっていう人もいるから、もうその1個の会社、まあ2つ会社は別なんだけど1個のレーベルで完結してる人っていうのもすごいたくさんいるんだけど、その点で言うとね星野源ってめちゃめちゃ面白くって、あの人レコード会社はビクターなんだけど芸能事務所はアミューズっていうところにいるんですね。サザンオールスターズとかいるもう大手の事務所、福山雅治、パフュームいるところなんですけど、音楽以外の活動、俳優の活動をするときは大人計画っていう事務所にいるんですよ。だから3つの事務所、あ、2つの事務所と1つのレコード会社を行き来しているっていう感じで、そういう人って多分珍しいと思うんだよね。さっきも言ったさアミューズって俳優さんも素晴らしい人がいるんですよ。深津絵里さんとか、まあさそうそうたる俳優さんがいる事務所で、俳優のマネージメントもできるんだけど、星野源は俳優の仕事は大人計画からしてるんだよね。俳優以外の仕事のマネージメントってどこがしてるんでしょうね。ラジオとかさ、執筆活動とか、あとテレビ、NHK とかもよく出てるもんね。そこはアミューズがしてるのかな。ちょっとまあそこは僕わかんないんだけど、まあそういう感じでちょっと星野源は特殊なタイプだと思うよね。で、しかもさ、多分ね、これはね、芸能人が憧れるスタイルだと思うんだよね。というのは、アミューズってすごい大手で、ビクターレコードも大手で、そういう大手にいながら大人計画っていうのは結構コアな人たちがいる俳優の事務所なのよ。松尾鈴木さんっていう人がトップにいて、安倍博さんじゃなくて、なんだっけ、安倍貞さんじゃなくて、安倍、なんだっけ、安倍晋三じゃなくて、安倍なんとかさんっていう俳優いるじゃないですか。舞妓ハーンみたいな映画とかやってる人とかね、まあいる、まあその個性派の俳優がいる事務所にいて、大手と個性派ってさ、なんかそこが融合してんのよ。これはね、みんな憧れるスタイルじゃないかな。でもやばい、また話それたね。ごめんなさい。三つ目の話しますね。ニッチプのね。三つ目の話はね、オリジナルの難しさっていう話ですね。このオーディションさ、最初はさ、練習みんな始めて、カバー曲のステージから始めるんですよ。例えば、ブラックピンクとか、まあさっき言った JO1 の曲を歌ったりとか、あとはなんだろうね、アイズワンとかかな。まあそういうののカバーをしてステージで披露するんだけど、どんどんさ、そうやって投票が進んでいって、35人になった段階からオリジナル曲を与えられるんですね。で、それがさっき言ったさ、Spotify とかでも配信されてるんだけど、やっぱね、オリジナルをね、ものにするっていうのが難しいなって僕はすごい思ったんですよ。カバーの曲ってさ、もともと歌ってる人がいて、もともとステージングもあるわけですよ。ダンスもあるわけで。で、僕たちもそれをさ、ある程度 YouTube とかで見て見慣れてるっていうところもあるから、カバーしててもなんとなくその楽曲を知ってるから、その世界に入り込みやすいんだよね。で、彼女たちもオリジナルの中に自分たちの個性を乗っければいいから、やりやすいとは思うんだけど、オリジナルって見本になるものがないんですよ。もう完璧オリジナルだから自分たちで作り上げてかなきゃいけなくて、 余裕がないんだよね、やっぱ彼女たちにはね。まあそれは仕方ないことで、それを見るっていう番組でもあるとは思うんだけどね、やっぱね余裕って大切だなって思いましたね。あの僕 JO1 とか見てても思ったんだけど、ファーストアルバムとかはやっぱ余裕がないんですよ。余白がないって言えばいいのかな、なんか一生懸命なの。一生懸命はすごくいいんだけど、その一生懸命の中に余白、余裕があるかっていうのはやっぱプロにとっては大切だと思うんですよね。そのさ余裕がさ、他のメンバーを見るとか、今の状況、カメラがどこにあるかとかを見るとかさ、お客さんがどうかっていうのを見る、どうやって盛り上げるかっていうのにつながると思うからね。だからさ、やっぱさ、彼女たちのその初めてのオリジナル曲には余裕が全くなさすぎて、やっぱ見てるこっちもちょっとヒヤヒヤしてくるんだよ。まあだから応援したくなるんだけど、でもやっぱその中でもさっき言ったさ、笠原桃奈さんと加藤心さんは余裕があんのよ。うん。オリジナル曲の中でもね。やっぱそれはすごいなって思いますね。で、まあそのオリジナル曲ね、5曲配信してるんだけど、でもね、その中でも1曲だけ、さっき言ったさ、高見さんが歌ってるって言ったトキシックっていう曲、合ってるよね、トクシック。なんかおっさんになるとこういう発音できなくなるよね。あのトキシックなのかトクシックなのかちょっとよくわかんないけど、まあさ、その曲はね、結構ね、物にしてるなと思って、なんでかなって見てたんですけど、メンバーにね、石井蘭さんっていうメンバーがいるんですけどね、この方がね、完璧なんですよ。あのダンスが完璧なんだよね。あのダンスも完璧なんだけど、お客さんが求める見せ方をこの人は分かっていて、動きがすごく大きいの。ステージ映えするっていうのかな。さっき言ったけどさ、スタジオだけで踊ってるダンスじゃないの。もうステージで多分なんかやってたんじゃないかな。踊り慣れてるダンスをしていて、さらに彼女は周りの子たちをこう、なんていうのかな、練習の様子を見てても周りの子たちにダンスを教えてるシーンっていうのがすごいたくさん出てるんだけど、多分ね、メンタルの面でね、彼女がいると安心っていうのが周りの子にはあると思うんだよね。だからすごいさ、周りの子たちもすごいこう、なんていうの、アップされてることは、ブラッシュアップじゃん、なんていうのかな、まあ、気持ちが上がってること、ステップアップしてる感じがして、彼女一人がいるおかげですごく周りのメンバーも生き生きとね、ちょっと余裕があるのよ。やっぱ彼女がいるっていう安心感から生まれてると思うんだけど、こういう子はね、メンバーに必ず必要だと思いますね。こういう子がいるかいないかではね、後々だいぶ変わってくると思いますね。その他のメンバーが安心するメンバーっていうのね。というわけでね、まぁ、ちょっと長々いろいろと話してきましたけど、全然わかんねえよって方ごめんなさい。よかったらさ、YouTube でさ、日プーとか検索して、ちょっと見てみてくださいよ。僕がね、今名前を出した人たちもたくさんね、YouTube でも公開されてるので、あ、この子だなって見てもらえるとね、なんか伝わるものがあるんじゃないかななんて思います。まあそんな日プなんですけど、今週の12月16日土曜日が最終回なんです。でね、そこでデビューメンバーが決まります。で、これまではね、レミノっていう配信サービスで配信をしていたんですけど、その最終回の様子だけ TBS 系列の特番で生放送するようです。時間は14時からみたいですね。僕もね、これは生で見てね、彼女たち最後ね、11人誰が選ばれるのかっていうのをね、ちゃんと見届けたいなって思うので、まだね、見てないって方もね、楽しめると思うよ。多分、初めて TBS 系列で放送すると思うから、そのさ、投票の様子の前にさ、ダイジェストとか流れるんじゃないかな。そこでね、笠原桃奈さんとか、さっきのね、高見彩音さんはぜひ見てほしいな。いいんだよ。いい。この方は、気になってますので、僕ね。ぜひ皆さんもね、そんな感じで日プを楽しんでいただけると嬉しいです。以上、藤田哲平の日プ就活じゃねえの感想会でした。あら、あら、あら、おね、It's fine day。他にもね、話したいことは今日あったんですよ。お便りも紹介したくて、まあ台本には入れてるんですけど、ちょっと今日日プの話長くしすぎちゃいましたね。ごめんなさい。一個ね、ちょっとここで僕から告知をさせてください。前にもね、配信で話しましたけど、荒尾根の YouTube がスタートしました。先週の土曜日、12月9日からね、荒尾根の、YouTube で、 過去のアラオネの、アーカイブ配信が始まりました。12月9日この日はね宇多田ヒカルさんのデビュー日だったんですけどまあちょっとねそれにあやかろうかなと思ってその日からスタートしました。で、今ね毎日夜の7時に、過去のアーカイブを僕の、YouTube に配信していっています。それで、このねポッドキャストの配信に追いついたら YouTube では毎週金曜日の夕方じゃない、ごめん毎週金曜日の夜7時に追っかけ配信という形で水曜日に配信したのを金曜日に YouTube で配信するという形にしていきます。なので最新のが聞きたいという方はねこれまで通りポッドキャストで聞いていただけると嬉しいです。でね、前にね、X でね、スピーカーっていう機能があって、生放送というか生配信ができて、10月に僕それ1回やってるんですよ。JWAVE に出演する前日かな？その日に1時間ぐらいね、生配信をした様子をマイクでね、収録していたんですね。で、そのアーカイブは X の方で配信してなかったんだけど、YouTube の方で先日配信を行いました。生1っていうタイトルで、ね、配信を、いつしたんだっけ？月曜日に配信しましたね。12月10日の月曜日に配信をしたので、まあ興味があるって方は聞いてみてください。1時間ね、だらだら話してるんですけど、ノーカット、ノー編集でお送りしております。アラオネ配信でもね、ノーカット、ノー編集は一つもないので全部ね必ず編集がね細かいさ作業があるんですよ。咳払いを取ったりとかねそういう編集をしてるんですけど、この配信何にもせずにそのまま配信してるので、あ、藤田さん普段こんな感じだなっていうのをね聞いていただきたいなと思うのでね、よかったらぜひそれも聞いてみてください。YouTube はまあいろいろねやったんですよ。配信に向けてオーディオビジュアライザーっていうのを使ったりとか、あとねオープニングに5秒 YouTube 限定のオリジナルのジングルを流してますこれ結構面白かったの、お姉じゃないのよっていうののアカペラバージョンなんですけど、まあそれをねちょっと作ったりリミックスしたりとかしてね、声のバランスを変えたりしてね YouTube では流してます。ちょっとね YouTube に関する話はねまたねいつかね X のスピーカーでね生配信で話そうかななんて思ってます。どんな機材を使ってるのかとか、どういう風に編集してるのかとか、このね YouTube を作るにあたって僕がどんな風にしてプロセスを踏んでね作ったのかとかね、あとはねちょっと自己紹介動画もね今作ってるんですよ。まあこのポッドキャストの配信に追いついた段階で自己紹介動画もね流そうかななんて思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。あ、そうそう、それはねちゃんと動画で、僕が映ってる動画で新しい視点っていうのをテーマでねちょっと自己紹介を作ってみようかな。あ、まあそのままちょっと新しい視点で撮ってみようみたいな感じでねやってますので、もう少々お待ちください。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、12月のトークテーマ、おすすめのポッドキャスト、テルミー教えてに対する話、このねトークテーマまだいつも来てないんでぜひ教えてください。来たらね僕のおすすめも紹介しようかななんて思っております。その他くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。てな感じで今週はね日プの話を長々、まあ久しぶりにさ、今回ね台本あったんですけど、まあほとんど雑談ですね。この話をするっていうのだけ決めて僕がね話してたっていう感じなんまあいつもそうなんだけどね、いつもよりちょっと雑談色が強かったですね。結構ね僕ねこの日プに限らず、まあこういうのね見るの好きなんですよ。まあアララーズはわかるかもしれないけど、結構僕ひねくれ者で、こうみんなが好きなものマスとかはさ避けてるような風に見られるんですけど、でも意外と見るんです。こういうの見たり、ちいかわとかってなんだろうなとかって見たり、やっぱねそういうのって勉強になるんだよね。たくさんの人が見てるものから僕は何かをこう抜き取って自分の視点で発信するっていうのが結構好きで、まあひねくれものなんだけどね楽しいよこういうの。全然興味ないって人もね見ると面白いですよ。どんな番組でもどんなコンテンツでも自分なりの視点を見て持って、あ、これはこうやって作ってるんだなとか、あ、これはここが面白くないなって、面白くないなっていう視点も大切で、そう思った時はなぜ面白くないかを突き止めるんですよ。 で、そうするとさ、自分の中で面白くないものっていうのが分かってくるんだよね。あ、自分はこれが好きでこれがつまらないと思うんだなって。そうなってくると、じゃあこのつまらないものってどこが変わったら自分が好きなものになるのかなって勝手に自分で妄想を広げていくの。そうするとなんか自分の中でこう新しいエンタメが生まれていくっていうのが、まあ、みんなエンタメを生む必要はないと思うんですけど、まあ、僕はね常にそういう目線で、多分プロデューサー気質なんでしょうね。あのエセプロデューサーですけど、まあ、そういう目線でね物事を見るのが好きですね。あのぜひね今週土曜日最終回ありますので、見れるって方は見てみてください。てなわけで今週もありがとうございました。ごめんなさい、今週お便り読めなかった。来週ねお便り読みたいななって思います。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。